Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー91回目の放送です。皆様こんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けします。今日もゲストとして竹木直子さんと平智香さんをお迎えして、3人で賑やかにお届けしていきます。お楽しみに。この番組は、基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き。今日もゲストとしてお迎えしました竹木直子さんと平智香さんです。直子さん、智香さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速お話を聞いていこうかなと思うんですが、はい、お二人は思い出の曲ってありますか。例えばこの曲を聞くと必ずこの時のことを思い出すなというエピソードとかあれば教えてください。じゃあ直子さんから。
はい、団子三兄弟。
流行りましたよね、すごくね。
はい、あのちょうど子供が生まれた頃に流行っていて、はい、なんか子供の赤ちゃんの顔と団子三兄弟がもうセットで、
はい、
思い出します。
あ、赤ちゃん、もう生まれたての赤ちゃんの頃に
流行っていた。はい、生まれた頃ですね。
あのそうなんですね。
あの新生児室で、隣にいたお母さんが、あの赤ちゃんやあやしながら団子三兄弟を歌っていたの、
そうなんですね。でも、もう空前の大ブームでしたもんね。そうなんだ。でもお嬢ちゃんはその団子三兄弟のことは覚えていないですよね、
おそらく。 覚えてないと思います。
そうなんですね。
後から知ってるのかもしれませんけ
ど、ね、そうですね、後から、はい、でも0歳児ですもんね、
うん、そうですね、お母さんと一緒を見てる間に覚えてたかもしれないですね。
なるほど、意外なところに行きましたねありがとうございます。ともかさんはありますか？
私はちょっと古いんですけど、
はい、
イルカの、
はい、
名残雪、
なんですよ。好きな曲じゃないですか
すごいですよね
私はもちろん知ってますけど、知ってましたか？
あ、ね、なんか幼い記憶で幼稚園の時に車の中でいつも流れてたんですね、
は
い、
あ、幼稚園だったんですね、
はい、そうなんですね。でね、記憶ではカセットテープをすごくかな、当時の引っ張って持ってるのを
ありましたね、
すごい楽しくて夢中になってたんですけど、ある時、あ、やばい、怒られると思った記憶って止まってるんです。
あ、そうなんです。怒られたかどうかは分からないけども、
冬になると思い出しますね、うん、
そうなんです、
ね、幼い頃の記憶で。
あ、もうだいぶ私大きくなったと思いますけど幼稚園児だったということですね、はい、ありがとうございます。意外なところに来たので、失恋の思い出とか来るかなと思ったんですけど全然そんなことはなく
残念です。
わかりました、ありがとうございます。今日ね、直子さんがこれから読んでくださる作品も、はい、曲にまつわるエピソードについて書かれたエッセイなんですよね。
はい、はい
はい、どんな作品ですか？はい、
吉本バナナさんの、エッセイで、私のビートルズという作品です。
はい、
7年ぐらい前の2014年頃に発表されたエッセイなんですけれども。
そうなんですね、はい
はい、ちょっと吉本バナナさんについて触れてみますと、
やった、はい、
1964年昭和39年生まれ、はい、日本大学芸術学部文芸学科卒業。うん、もう小説家ですよね、大学生の
時。羨ましいですね、はいはい、
デビュー作はキッチン。
はい、そうですね、
社会現象ともいえる大ヒットを博しまして、その後も発表する小説が立て続けにさまざまな文学賞を受賞しました。最近はですね、ブログを頻繁に更新されていて。
そうなんですね、
はい、私ちょっとわからないんですけど、ノートというので、
ノートね、
ご存知でいらっしゃいますか？
はい、
ドクダミちゃんと節花というのを配信するなど、積極的にインターネットを活用していらっしゃいます。
あら、
はい、彼女の作品は30を超える国で翻訳されていて、とりわけイタリアでも爆発的な人気を誇っていらっしゃるそうです。
イタリアで、
はい、
あら、
ちょっと理由はごめんなさい調べられなかった。
曖昧なニュアンスが伝わるんでしょうかね。
かもしれないですね、
はい、
はい、そういうことです。そして作品に戻りましてですね、はい、私のビートルズなんですけども、
はい、
お二人にお尋ねしますが、
はい、
ビートルズといって思い浮かぶ曲とかそういうのはありますか？
もちろんね、はい、曲はもうすごく有名
ですよね、
ですよね、うん、レッドイットビーとかね、
はい
は
い、
インスタで
好き
ですね。
ありがとうございます。
もういっぱい知ってますよ、
はいはい、今お尋ねしただけでもね、はい、ビートルズといいわこれっていうのが、はい、お持ちな方もいらっしゃるし、はい、ビートルズを好きな人はたくさんいらっしゃると思います。
そうですよね、
はい、それで今日の作品は、
はい、
吉本バナナさんにとってのビートルズのお話
です。そうですね、はい、もうこんな人気作家さんの吉本バナナさん、もう実は私同世代でございますので、はい、吉本バナナ世代でございますなのでもうキッチンなんか何回読んだか、はい、ね、ぐらいの大ファンでございますので、はい、どんなビートルズ感を持ってらっしゃるかね、はい、それをお聞かせいただこうと思いますので、はい、私のビートルズ、竹木直子さんの朗読でお届けいたします。ではお願いします。はい、
私のビートルズ、吉本バナナ。みんなにとって、あらゆる世代にとって、それぞれのビートルズがいるんだと思う。俺のビートルズはジョンだ、いやリンゴだ、ポールなくして語れるか、いやいや、やはりジョージが一番大事なのだ、みたいな話だってよく聞く。それから、この時代こそが彼らの一番いい時だ、いやいや、このアルバムあたりが完成形だろう、みたいな論議とか。 でも私のビートルズはそういうのではなく、とても変わったものだ。家族で30年くらい通った西伊豆の土肥温泉に一軒の喫茶店がある。当時からあって今もまだあるので、かなり歴史が長い。去年の夏はたまたまお休みの日だったのか、寄ったのに閉まっていたが、看板を見たからあるのは確かだ。私はその店のツナのホットサンドがすごく好きなのだ。そこで飲める土肥の牛乳や小瓶で出てくるビールも、窓から見える町で一番大きな交差点も大好きだ。この世で一番好きな景色の一つかもしれない。カフェというと少し違う気がするから、やっぱり70年代の喫茶店だ。店の中にハンモックや電話ボックスがあり、一枚板のカウンターがあり、当時にしたら相当おしゃれな店だったと思う。下北沢や吉祥寺にありそうな店だ。その店の名前はビートル。しかし10年前くらいまではレノンだった。何でもその店の名前はまずいと小野洋子から直接抗議が来たという町の噂だったが、あんな片田舎で本当なのだろうか。店のマスターが熱狂的なビートルズファンらしく、店の中には所狭しとポスターやレコードジャケットが飾ってあり、なんと来日時のチケットの半券まで額に入れて飾ってあった。だいたい1階の入り口から階段を上って店にたどり着くまでにも、たっぷりあの4人の顔を見るのだからお腹いっぱいなくらいビートルズなのだ。そしてそこではどんな天気だろうと、どんな気分の日であろうと、ずっとずっとエンドレスでビートルズのあらゆるアルバムの曲がかかっているのだ。初めて土肥温泉に行った時、まだ10歳未満だった私はそのお店でビートルズを知った。この人たちがこの楽曲を作ったり演奏したりしている、そのことしかわからなかった。好きとか嫌いとかかっこいいとか思うゆとりもなかった。食事の後にコーヒーを飲みに行くにも、朝掃除の時間に一旦宿を出る時も、ほとんど喫茶店のないその町ではそこに行くしかない。すごい時は朝と昼ご飯と夕食後と一日3回行ったこともある。家族の誰かが見つからない時にはそこに行けばいるっていうくらい。そこか宿の屋上か港の突端か堤防の上か、そのどこかで誰かが見つかる、そんなのどかな暮らしだった。だから私はそこにいる長い長い時間、30年ほとんど毎年夏の1週間くらい、その店にいる間中ずっとビートルズの有名無名のいろんな曲を聴き継げ続けたのだ。そうしたら私に何が起こったかというと、いや、それは私だけでなく姉や土肥温泉でお茶をするすべての人がそうだと思うんだけれど、他の場所でビートルズを聴いても自動的に土肥の風景とあの喫茶店の内装が浮かんでくるようになってしまったのだ。生まれて初めてイエローサブマリンの映画を見たときにおかしいなと思った。だって映画の場面以外になぜかコーヒーだとか日差しで汗たポスターの色とか土肥の交差点だとかが浮かんでくるんだもの。うわ、相当刷り込まれてるとびっくりした。この間 iTunes のビートルズボックスをある方からいただいて、全曲喜んでダウンロードをして車の中で聞いたんだけれど、すごいのは自分がどんなマイナーな曲や初期の曲を聴いても知っているということと、でもそのタイトルとか歌詞の内容を全く知らないということだった。そして 勝手に頭の中でどんどん再生されるあの味噌だけではないめくるめく土井温泉の映像、全くイギリス的ではないみかんとかびわとかお土産物屋とか、懐かしい若き両親の顔とか宿のおばさんの顔とか、宿の前にあるハイビスカスだとか砂浜とか漁船とか、あまりにも日本的な風景と曲が完全にリンクしてしまっている。私はだから全くビートルズに詳しくない。私のビートルズはあの店だけなのだ。私がもしもビートルズの人たちだったら、こんなになるまで聞かせているあのお店の人を訪ねて感謝の意を表したくなるのではないかと思う。あの素晴らしい店は私から普通の意味でのビートルズを完璧に取り上げてしまったけれど、代わりに一生消えない何かを積み重ねの力で私に与えたのだった。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Takeki Naoko さんの朗読で私のビートルズをお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
吉本バナナさんがビートルズを好きだったのではないということですね、
はい、そうですね、意外な
展開でしたね。とても面白い作品だなと思いましたけども、ともかさんはこの作品聞いてもらってどんなことを感じられましたか？
まず思ったのは土井温泉に行ってみたいなと思いました。
そうですね、
西伊豆ですよね、うん、はい、はい、
そのビートルっていうお店に、はい、行ってみたいなって思いました。行ってみたいん
ですけど、ですね、ちょっと検索したところですね、残念ながら閉店になっているような、いや、なってないような、ちょっと私もよくわからないんですけれども、
みんなで行きたいです
ね。本当ですね、でもいいところなんでしょうね、西伊豆っていうところなのでね、土井温泉、はい、温泉地ですね。
そうです ね、
はい、なるほど、まあ、温泉地に行ってみたいなというご感想ですね。切り口が斬新ですね。では奈子さんがこの作品を読んでみようかなと思われた理由は何ですか？
もうタイトルに惹かれまして、はい、私実はですね、高校大学、はいはい、中学の後半、まあ、10代の後半はビートルズにもどっぷりハマってた子で、
なるほど、はい、じゃあ、ね、先ほど思い出の曲はって聞きましたけど、はい、本当はビートルズですね、
はいはい
ね、
はい、
団子さん兄弟もそうですけど、はい、でも青春時代彩る曲といえばもうビートルズということですね、ですね、はい、なるほど、じゃあビートルズがお好きだっていうことですね、はいはい、じゃあビートルズといえばね、知らない人はないぐらい有名ですけども、お若い方はひょっとして詳しいことは知らないという方もいらっしゃると思いますので、はい、ビートルズマニアの直子さんからビートルズの基礎知識をちょっとレクチャーしていただいていいですか？はい、
では僭越ながら、
はい、ぜひ、
はい、ザ・ビートルズです。ビートルズではなくザ・ビートルズです。はい、はい、イギリスのリバプール出身の4人組のロックバンドです。
はい、
メンバーはジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターの4人です。
それだけ知ってますね。
ありがとうございます、
はいはい、
そして、1962年、はい、昭和37年に、ラブ・ミー・ドゥでデビューしました。
あ、そうなんですね、はい、そんな時に、
はい、そして翌年ですね、もう翌年にはファーストアルバムが
イギリスのヒットチャートの1位を、30週間ですから7ヶ月半ぐらい、
はい、
あの1位を独占し続けて、
はい、
人気が爆発しました。
はい、
でどれぐらいの人気かというとですね、例えばコンサートチケットを手に入れるためにはあのインターネットのない時代なんで、うん、はい、3日前から徹夜して並ばないといけないということもあったそうです。
はい、
はい、そしてそのコンサートなんですが、
はい、
どのコンサートでも会場は興奮のるつぼと歌詞、
はいはい、
ファンの絶叫で肝心の彼らの歌はほとんど聞こえなかったというそういうエピソードがあります。
は
い、で中にはですね、あの興奮のあまり気を失ってああの運び出される女性も、
それよく映像見ましたね、
出てますね、はいはい、女性もいました。
はい
はい、そしてですね、1966年、昭和41年に、
はい、
あの日本にですねビートルズがやってきました。
その映像も何回見ましたね。
あ、はい、あの、
はい、
ハッピーを着て、
そうです、ね、
あの、はい、飛行機から降りてくるそのシーン、映像よく出ますけど、
ビートルズといえばその映像ですよね。
はい、それがですね、彼らがビートルズとして日本にやってきたのはこの1回だけなんです。
あ、はい、そうなんですね、1回だけ、
はいはい、というのはですね、あのその2ヶ月後の1966年8月のアメリカツアーを終わりにコンサートを中止してしまったんですね、うん、もう、
はいはいはい、
コンサート活動をですね、
はいはい、
まあ、彼ら自身が自分たちの声が届かないコンサート活動に疑問を持ち始めたとか、うん、あとまあ、そのために警備とかスタッフがたくさんいるとか、うん、そういういろんな事情があったようなんですけれども、うん、はい、
人気が出すぎて、
ですね、
活動できない、
はい、
なんとまあ、はい、そういうことだったんですね。はいはい、
そうですね、そしてですね、このコンサート日本でのコンサートは、武道館で5回行われて、
はい、
約5万人だけが本物のビートルズを見ることができたと。
ない、
はい、面白いのは、日本の警察はその混乱に備えてですね、警官3万人動員してます、まあ、どれだけビッグイベントだったかというの。
そりゃすごいな。
はい、はい、それでまあ音楽以外でもですね、ビートルズはあの彼ら自身が出演する映画も何作か作ってまして、はい、今日朗読の中で出たあのイエローサブマリン、
はい、
これもあのビートルズの映画ですね、
はい、
ビートルズの4人をアニメーション化したあのアニメ映画
です。アニメなんですか。
はい、ストーリーはですね、ファンタジーっていうのかな、あのビートルズの4人のメンバーがあのイエローサブマリンという黄色い潜水艦に乗ってですね、あの悪の一味と戦うという、はい、あの音楽で戦ってたような気がするんですけど、私もちらっと見たんですけどちょっと覚えてないんで、よく覚えてないですか。なるほど、はい、であのちょっとね、日本のアニメとは違って、
はい、
あの色使いとかキャラクターの描き方とかが、うんうん、で違うテイストなんで、うん、あの面白いと思うんで、ご興味のある方はぜひあの YouTube などで検索してみてください
。見れますか。
はい、あの前編は見れないかもしれませんけれども、うん、あの PV っていうか、うんうん、そういうのは見れるかもしれない。
雰囲気はね、
はい、
楽しんでいただけるということですね。
はい、
はい、
そしてですね、ビートルズといえばイエスタデイ、レッドイットビー、あとヘイジュード、ヘルプ、いろいろたくさんのヒット曲を出したんですけれども、はい、あ、出したんですけれども、1970年昭和45年に解散しました。
昭和45年、はい、
デビューしてからわずか8年なんですね、解散まで。
あ、8年間しか活動していなかったということなんですね。
はい、でも名曲をたくさん生み出して。
本当ですね、
はい、そうですね、
はい、
でその後、あ、その後な、4人のその後なんですけれども、残念ながらジョン・レノンとジョージ・ハリスンは亡くなっております。
はい、そうですね、
はい、そしてあのリンゴ・スターとポール・マッカートニー、まだまだ現役で活動してまして、ポール・マッカートニーが79歳、リンゴ・スターが80歳、
はい、
はい、で日本にもですね、ポールは2017年2018年2年続けて来日して、リンゴ・スターも2019年に来日してくれています。と、まあ、このような
、 ありがとうございます。たくさん教えていただいて、
すいません、喋りすぎました。
いえいえいえいえ、でも知らないことばっかり、
う
だったので。
そうですか、はい、あの
私年齢的にはビートルズ知ってないといけない年なんですけど、本当に
まだ、はい、あの小さいと思います。
まあまあ もちろんねあの幼いですが、いやいや全然生まれてます。あの来日した時も生まれていましたけど、あのいかんせんでうちの親があの純日本的な思考でございまして、そういう西洋のものを取り入れるようなものがなかったので、本当に知らなかったことばっかりです。ありがとうございます。じゃあね、このエッセイについてはこの後もあの お伺いしていこうかなと思います。はい、今日は竹木直子さんに私のビートルズを朗読していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
今日は竹木直子さんに私のビートルズをお読みいただきました。吉本バナナさんね、すごくユニークですけども、うん、何を見てもこのビートルズを聞くとこの東洋温泉の風景が浮かんでくるよっていうね、面白いエッセイなんですけど、音ってね意外とその映像も一緒に呼び起こしてくれるようなそんなあの力がありますよね。なので初めにあのこの曲を聴くとこの風景を思い出すよっていうのありますかって私お伺いしたんですけども、またねあの曲以外にも、まあ、このビートルズがそんなに人気だったということで、このビートルズファンって日本にもたくさんいらっしゃると思うんですけども、それぞれのねビートルズがいるんだということで、まあ、みんなにこの店主さんにとってもビートルズが心の拠り所になっているっていうことなんですが、お二人ね心の拠り所になっている音楽とかあるいはアーティストっていますか？トモカさん。
私サザンオールスターズが好きです。
これもねちょっと時代的にはあの世代じゃないかなと思うんですけど、
世代じゃないですね、
は
い、
ですよね、はい、
でも小さい頃からやっぱり聞いてたのと、
はい、
なんかドライブのところ時に、
はい、
聞いてて心地いいし、
そうですよね、おしゃれですよね。
曲名は知らないんですけど、あんまり。
そうですよね、
メロディーで聞いてる感じで、
はい、
ずっと聞いてますね。
あ、
夏になると
聞きたくなる。独特のお声もね、ちょっと夏っぽい感じの。
よく聞くと歌詞が大人になって、あ、そういうことなのねっていう内容もあるじゃないですか。
あ、そうですか。
なかなか面白い。
大人になってから聞いてらっしゃる。
意味を考えるようになったのは大人になってからですけど、子供の頃から聞いてます。
あ、なるほど、そうなんですね、ちょっと大人ですね。なおこさんは？
あ、私はやっぱりイギリスの俳優のコリン・ファースかなといういつも一つで。
そうですね、はい、あのイギリス人が好きですねきっとね。
あ、そうですね。あ、
確かに
ビートルズももちろんね、ビートルズも心の拠り所になっていらっしゃる音楽、は
い、そうですね、たまに聞くとねいいです ねやっぱり
音楽もね、コリン・ファースさん、はい、あの最新作が来るんですよね。
あ、そうです、はい、7月に、
はい、なんていうタイトルですか？
スーパーノバです。
あ、スーパーノバ、
はい、
みんな見ましょう。
見ましょう、
はい、あの宣伝しても何の得にもなりません、はい、ありがとうございます。で、私たちのこの番組言葉の宝箱ブルーミングストーリーもリスナーさんの心の拠り所になるようなそんな番組になるといいなと思っています。そんな番組になるよう2人も力を貸してくださいね。これからも一緒にいろんな作品をお届けしていきたいと思います。今日はゲストとして竹木直子さんと平智香さんをお迎えして楽しいお話をお聞きしました。
この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。